ネヘミヤ記の7章と、まあ、今日は8章までいきます。で、6章の後半で、その城壁が全部完成したということが書いてあって、あとは、その門に扉をつけるだけまでになったんですね。で、その後、まあ、7章の1節から始まるんですが、まず1節から3節までお読みします。城壁が再建され、私が扉を取り付けたとき、門営と歌いとレビ人が任命された。私は兄弟ハナニとこの城の司ハナヌヤとトニ、エルサレムを治めるように命じた。これはハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。私は二人に言った。太陽が高く昇って暑くなる前にエルサレムの門を開けてはならない。そして住民が警備に立っている間に門を閉じ、勘抜きを差しなさい。エルサレムの住民のうちからそれぞれの見張り所と自分の家の前に見張りを立てなさい。城壁の再建がこれで完了したんですね。城壁も全部立て直されました。その門には全部その扉が取り付けられて、その勘抜きが閉められたら、その出入りできないように、もうこの防備というか、が完全になったわけです。で、その時に、ネヘミヤが何をしたかというと、門営と、歌いと、レビ人たちを任命したんですよ。門営というのはもちろん、その通り、読んで字のごとくというか、門を警備する人たちですね。で、誰を入れたらいいのか、誰を入れてはまずいのか、そういうことを、その判断する人たち。敵の来襲とかそういうのに備える人たち。それが門営。また歌いとレビ人。この人たちっていうのは、その具体的にこの何かを警備したりすることはしないんですよ。けど、彼らはこの人々の霊的な領域に使えるんですよ。門営はその人たちの、人々の、なんていうんですかね、この物理的なセキュリティというか、を、に使えるんですけども、歌いとレビ人たちというのは、人々のこの霊的な領域に使えます。歌いっていうのは、その賛美をリードする人たちです。神に対して、その褒め歌を歌ったり、賛美を歌ったりするときに、その前に立って、その歌をリードするんですよ。賛美をリードするんですよ。その人たちと一緒に歌ったり、その人たちのその声に、賛美に心を向けながら、その民衆が、そこにいる人たちが、神を褒めたたえられるようにする。賛美をリードするのが、この歌いたちの役割です。また、レビ人というのは、神殿で奉仕したり、また人々に御言葉を解き明かしたりするんですよ。聖書にはこう書いてあるって。つまりこれはこういう意味なんだって。それがレビ人の役割です。この城壁が再建されたということ、それが直接その神を礼拝するってことにつながっていくんですよ。ネヘミヤはその城壁を建て直すということをもちろんその大仕事として、一大プロジェクトとして、取り組みましたけども、彼が願ってるのは別に、その神殿、ごめんなさい、城壁が再建される、門が作られて、もう一度作られて、その扉をつけるという、ただそれだけのために、ネヘミヤは働いたわけじゃないんですよ。彼が一番に願って、自分のその人生のうちに願ってるのは、神との健全な関係です。神との関係の中に喜びがあって、平安があって、物理的にも、もちろん、霊的にも、神との関係の上にその祝福された歩みをするためなんですよ。そのことが、そのネヘミヤが一番重要視しているものなんですよ。なので、この神がこの大工事を成し遂げてくださったということに目を留めるだけでも、神を褒めたたえることができるんですよ。また、サヌバラテやトビアなどの敵に勝利しましたよ。だからその城壁が再建されたという、一つのこの物質的なものが、祝福が得られたということは、これが霊的な神への感謝や賛美や礼拝につながるんですよ。今日の司法にもありますけど、私たちの肉っていうのは、この肉体っていうのはどこまで行っても満足しないんですよ。なんか必要なものを買ったとしても、 もっと必要なのが出てくるんですよ。どんだけたくさん食べてもうこれ以上入らないってお腹いっぱいってなったとしても、3時間後にはお腹空いてるんですよ。もうこれが最後、これが最後って言って、その見続けるドラマも、読み続ける漫画も、私、ものすごく、ハマるタイプなので、何度でも見るんですよ。何度でも読むんですよ。映画なんてもう何度も何度も、その、これ見て終わりと思ったら、その見たらもう一回見直したりするんですよ。エンドレスですよ。私の肉というのは、別にその知的欲求が悪いわけじゃないですよ。でも、それが、なんかあまりにもいっぱいになりすぎて、で、神に思いを向けたり、神のためにその時間を使ったりするものがなくなっていくんですよ。どんどんどんどん。で、神は私たちに、私たちにも、物質的なものや、経済的なことや、肉体的な健康の祝福というのを与えてくださいますよ。でもそれが、何のためかというと、私の肉を満足させるためじゃないんですよ。だってそれは満足しないから、どこまで行っても。でも、その一つ一つ神が与えてくださったこの祝福を受け取っては、その祝福を持って神の前に戻っていって、感謝しますって。あなたがこのことを私に与えてくださいましたって。あなたが私に健康を与えてくださるので、私はあなたを褒めたたえることができますって。あなたに仕えることもできます。あなたが私にこの経済的な祝福を与えてくださるので、私はこれができるんです。物質的なものを与えてくださるので、これができるようになりました。主を感謝します。ネヘミヤは、城壁の再建を完了したら、じゃあ私のその仕事が終わりました。バイバイじゃなかったんですよ。彼は、その物質的なものを、この門や城壁を維持するための門営を任命し、かつ、その人々の霊的な領域に仕えるための歌うたいやレビ人たちを任命したんですよ。物質的なもので終わらないから。それから先に、その霊的な神。神につながるんですよ、すべてが。その礼拝に、また賛美につながっていくわけです。で、ここに、ハナニという人と、ハナヌヤという人が出てきます。ハナニというのは、ネヘミヤの兄弟で、ネヘミヤ記の一章を見てみると、彼が、その、エルサレムに戻って、まあ、行って、で、帰ってきて、この、ネヘミヤさんにエルサレムの現状とか、エルサレムの窮状を、もうかなり厳しいっていう状態を見聞きして、ネヘミヤと同じように悲しんで嘆いた人ですよ。またネヘミヤと同じように、エルサレムの城壁の再建を望んで、実際に労した人ですよ。またネヘミヤと同じように、その受け取るべき、その、お金とか、物質的なもの、経済的なものを受け取らないで、民から搾取することなく、この城壁の再建に、のために仕えた人ですよ。だからその自分の兄弟だからといって、このエルサレムを治めるように命じたんじゃないんですよ。次に出てくるハナヌヤさんと同じように、彼らが誠実で、また多くの人に勝って神を恐れていたから、エルサレムを治めるように、この二人に命じたんですよ。人に比べてどんなに多くの能力があったとしてもですよ。私に誠実さと神を恐れる心がないんであれば、効果的に教会で使えることは決してできないですよ。もちろん、世の中で会社を起こしますとか、いろんなその仕事をする中で多くの能力があるという人は、なんていうのかな、有利ですよ。自己実現をするためだったらね。でも私たちは別に自己実現するためにここにいるんじゃないんですよ。教会、この人一人の集まりというのは自己実現のために集まってないんですよ。神が何を願っておられて、神が何を実現なさりたいのかと、神のご計画や神の御心を御言葉を通して知るんですよね。学ぶんですよ。そして祈って、私の人生にあなたは何をその成し遂げたいと願っておられるんですかというような生き方というのが、クリスチャンライフなんですよ。神は生きていて、意志があって、ご計画があるんですよ。で、私たち一人一人に、神のことを知らないというか、知らない人たち、認めない人たちも含めてですけど、神は一人一人に、その祝福を、 将来と希望と平安をもたらすそのご計画を持っておられるんですよ。その神のご計画が私を通して実現するように願うのが、それを求めるのか、そのために学ぶのがクリスチャンライフですよ。互いに励まし合って、互いに進め合って、互いに戒め合って、祈り合っていくのが、その教会のこの人間関係交わりなんですよ。別に一緒に集まるなんかソーシャルクラブとは違いますよ。神が何を願っておられるかということを一緒に学んで、そこに向かって互いに励まし合っていくんですよ。だから私がどんなに多くの賜物を神から与えられていたとしてもですよ。私に誠実、神に対する誠実さと、また目の前の皆さん一人一人に対する誠実さ、また神を恐れる心が私になければ、私は役立たずですよ。でも逆に言えばですよ。どんなに能力がなかったとしてもその人に。誠実さと神を恐れる心があるんであれば、神はその人を大いに使って、その人を通して、ご自分のご計画を実現させてくださいますよ。神にとって力が強いものも、力がないものも、助けるのは全く変わりがないんですよ。神が私を通して何かを成し遂げたいと願っておられるときに、私がその神に使ってもらえるか、もらえないかっていうのは、私に誠実さと神を恐れる心があるかどうかですよ。神を恐れるのであれば、その自分の、なんていうかな、その判断じゃないんですよ。神が何を願っておられて、何が神にとって正しいのか、何が神にとって受け入れられるのかということを思い巡らすはずなんですよ。なんか、中学とかの時に特にですけど、まあ高校はあんまりだったんですけど、なんか部活とかやってると、先輩が怖いじゃないですか。怖くないですか体育会系のなんか部活とかやってると、たかが1個上なのにね、2個ぐらい早く生まれたからといって。何なんだろうな。恐ろしいんですよ。なんか。だから私は常にその自分の先輩たちを恐れてないといけないんですよ。まあ、男子はあんまりいなかったけど、女子とかかわいそうなぐらいでしょ。目を押せないんでしょ。下向いて歩くみたいな。目あったらなんか、ダメみたいな。そんな風潮がありましたから。だからその、恐れてる相手にどう自分が見られるかとか、恐れてる相手がどう私の言動を受け取るかっていうのをものすごく気にするじゃないですか。私もどちらかというと実は気にしいなんですよ。なんでそんな笑うんですか？多分、常に誰に対しても誰からもなんかナイスガイと見られたいし、ああ、ジーロさんなんかいいやつだなって、楽しい人だなって、なんかいい人だなって思われたいですよ、そりゃ。だからその、いろんな人たちの目が気になったりするときって正直ありますよ。でも私がもし、その人の顔色や、人のその判断を恐れているのであれば、私は教会で、正しく機能できないんですよ。機能するというか。使えることができないんですよ。神に対する誠実さと、神を恐れる心が必要だから。それを失ってしまっては、教会の中で少なくとも、教会の中では、世の中では分かんないですよ。もっとその、自己顕示欲が強くて、能力がたくさんあって、なんか力が強いやつが勝つんですけど、ジャイアンみたいなのが。でも、私にどんなに能力がなかったとしますよ、他の人と比べて。皆さんがだから他の人と比べる必要ないんですよ。そんな自分に能力がないとか、自分これができないとか、あれも分かんないとか。必要ないんですよ、そうやって比べる必要は。神は一人一人にその聖霊の賜物を分かち合っておられるって。賜物がゼロな人はいないんですよ、イエス・キリストを信じて。だって、ゼロっていうことは役立たずってことじゃないですか。はっきり言うと。神は誰もその役立たずとして見ないんですよ。だって、一人一人におそらく複数の賜物を与えておられるから。ある人には1タラント、ある人には5タラント、ある人には10タラントといって、その、人それぞれ違いますよ。与えられてる、その、賜物というのは。数も違うかもしれないですよ。けど、それはそれですよ。10、 の賜物が与えられているんだったら、その十の賜物を誠実に、十の賜物をすべて神を恐れる心を持って、使うというか、それを運用しないと、私は、その、忠実で、正しいしもべになれないんですよ。多くの賜物が与えられていれば、与えられているほど、よりシビアなんですよ。別にいいですよ、求めても。私以上の賜物を与えてくださいって。シロさんよりいっぱい欲しいです。どうぞ。ぜひ求めてください。そしたら、一人一人がさらに与えられたらですよ。この教会がもっともっと健全になっていくはずじゃないですか。だってそれ自己実現のために使うんじゃないから。でもその分、その誠実さや神を恐れる心というのが求められるんですよ。適材適所というのはありますから。私たちはそのイエス・キリストにあって、そのキリストの体を形作る、形成する一人一人なんですよね。だから誰も不必要な人はいないって、教会の中で。自分の体が弱かろうと、学校のお勉強とかができなかろうと、物質的なものを持ってなかろうと、神は適材適所、一人一人が必ずこの教会の中で、イエス・キリストを信じる人たちの集まりの中で、その人を通して神のご計画が実現するために必要な賜物であったり、祝福を必ず用意しておられて、それをもう与えておられるんですよ。ネヘミヤはこの誠実で神を恐れていたハナニとハナヌヤにエルサレムを治めさせました。で、ネヘミヤは自分で治めなかったんですよ。私がやろうって。彼は自分の役割でないってことを知ってたんですよ。エルサレムを治めるっていうことは。本当にそこもこの部をわきまえてますよ、彼は。よく祈って。神が自分に何を願っておられるのかということを、その、知っているので、知っていたので、じゃあ俺がって言わんかったんですよ。神を恐れていたので、神が何を願っておられるのか、それを追求し続けたわけです。そして、ハナニとハナヌヤにエルサレムの警備を命じます。十分に明るくなってから門を開けて、遅くなる前に門を閉じなさいって。で、エルサレムの住民のうちから見張りを立てなさいって。見張り所であったり、自分の家の前であったり、そこに見張りを立てなさいって。もう一度確認しますけど、城壁がエルサレムを守るんではないんですよ。だって実際に、エルサレムの城壁はボロボロだったわけだから。ネブカデネザル王の前に、バビロン帝国の前に、エルサレムのこの城壁っていうのは無力だったんですよ。だから城壁が人を守るんじゃないんですよ。そこで使える人が、民を治める人が、どれだけ神に対して誠実さと、神を恐れる心を持って、それに基づいた正しい判断を、することができるかっていう。それが、町を守るんですよ。つまり、民を導いて、その神の守りの中に留まるというか、三つ翼の影のもとに、その居続けるということを、励ますんですよ。そうでないと、脆いですよ、城壁なんて。あってないようなもんですよ。だから教会も同じですけども、私たちがどれだけ、私もそうですけど、一番はこのネヘミヤ記っていうのは、そのリーダーというか、任されてる人、群れを任されてる人たちに思いっきり語ってくるから、第一義的に私にその適用されるんですよ。だから私が本当にその神に対して、また皆さんに対するその誠実さと、神を恐れる心に基づいた正しい判断を重ねていかないと、何か起こった時に、この群れというのは脆くなってしまうんですよ。後でも言いますけど、私のために祈ってください、ぜひ。この誠実さが与えられるように、神を恐れる心が与えられるように、正しい、それに基づいた正しい判断をしていくことができるように。お互いのことも言えますよ。お互いがそれぞれのところを任されているところがありますから、そこで本当にその誠実さと、神を恐れる心を持って、使えることができますように。 そうしたら私たちがその神の守りのもとに居続けることができるので、神の守りをその破ってくる人たちっていうのは、できるものっていうのは、その勢力っていうのはいないから、神が守ってくださる中に、神の祝福の中に留まっているんであれば、神との関係の中に留まるんであれば、私たちは安心していられますよ。4節と5節。この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。神がネヘミヤの心を動かして、つまりその住民登録をさせたんですよ。エルサレムの住民はまだ少なくて、家も十分に建てられていなかったので、そのエルサレムを強くしていくためには住民が必要ですし、そのためには何人、どこにどのぐらいの人たちがいるかというその現状を把握する必要があったんです。なので神がネヘミヤの心を動かして住民登録をさせました。で、そうしているうちに、その第一次帰還民のリストが見つかったんですね。エズラ記の2章にも、ほぼ同じ。まあ僕が調べる限りですけど、95% ぐらい同じ。ちょっと名前が違ってたり、人数が若干違ってたりすることがあります。でも、その、この、6節から以降というのは、72節の全般までというのは、この第一次帰還民のリストです。で、不思議に思うんですよね。このエズラ記とネヘミヤ記って隣同士にあって、ほとんど数ページしか変わらないのに、この長いリストというか、住民登録された人たちの名前が書いてあるんですよ。当時、そのクロス王の勅令で、バビロンからエルサレムに戻っていった人っていうのは、全ユダヤ人の 2% だって言われてます。マラキ書には、神にはこの記憶の書というのがあるというふうに書いてあります。エズラ記やこのネヘミヤ記に記載されているこの第一次帰還民の人たちというのは、ある意味、その信仰の冒険をした先駆者たちなんですよ。どんなになってるか分かんないそのエルサレムに、70年後のエルサレムに戻っていくんですよ。バビロンである程度のその自分の生活があったんですよ。自分の家族もあるんですよ。仕事もあるんですよ。でも神がその70年経ったら、ユダヤ人たちをそのエルサレムに戻すって、元の地に戻すという、そのことを約束しておられて、それに応答したんですよ。98% が応答しなかったんですよ。でも 2% が応答したんですよ。その人たちというのが、ここのリストに載ってる人たちですよ。神の、その、記憶の書に自分の名前があるといいな。それを、神が読まれるときに自分の名前があるといいな。本当にその神を信頼して、神のその呼びかけに応答して、信仰の冒険をした人たちですよ。もうエズラ記のリストに、またエレミヤ記のリストに私の名前が載ることは決してないですけど。生まれるのが2500年ぐらい早かったんです。早かったって遅かったんですけど。まあそれは置いといて。でも本当にその、神が私に与えてくださる誠実さと、神を恐れるその心を持って、私がこの地上を歩んでいるのであればですよ。また私たちの名前というのは、その神の記憶の書に記されるはずですよ。では、7章の、ですね、最後、72節の後半に飛びます。7章の72節。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと、民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そのまま8章の3節まで読みます。そして彼らは、主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。そこで第7の月の 1日目に、祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に立法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆立法の書に耳を傾けた。で、この72節の後半、今さっき読んだそのイスラエル人はっていうところからは、このエズラ、ネヘミヤ、もしくはその第1、第2歴代史を書いた人の手に、手書きに戻ります。戻るというかそこに行きます。1章からその 7章の後半までっていうのが、72節の最後ら辺までっていうのが、ネヘミヤの日記が引用されています。で、イスラエル人たちは自分たちの町々にいたがっていうところから、このネヘミヤ記を書いた人の、記述になるというふうに言われています。で、また一部、ネヘミヤの、日記が引用されるんですが、それまではずっと、その、私とかそういう言葉がなくなってきます。で、民が神の言葉を求めて集まってきたんですよ。第7の月に、が近づいた時に。水の門の前の広場に集まってきたと。それで学者エズラに、学者であり、祭司であるエズラですよね。私たちエズラ記、前回、その、ネヘミヤ記の前に学びました。エズラに、モーセの律法の書を持ってくるように言ったんですよ。願ったんですよ。モーセの律法の書っていうのは、モーセ五書って言われている聖書の一番最初から来る創世記、出エジプト記、民数記、レビ記、レビ記、民数記、申命記ですよ。この5つ。それが、モーセの律法の書です。それを持ってきてくださいって。何のために持ってきてって言ったのかというと、その律法の書をその前に出して、ははーとかって言って拝むためじゃないですよ。それを読んでもらって、聞いて学ぶためですよ。創世記、出エジプト記はまだ、創世記はギリギリ。出エジプト記はもうほとんど難しい。で、レビ、民数、申命記なんて死ぬみたいな。そんな読めたもんじゃないって思ったことありませんか？正直に。で、創世記から黙示録まで全部読もうとして、そのどんどん読み進めていったら、創世記は結構ね、ストーリーっぽくって読めるんですよ。出エジプト記の途中までもなんかストーリーっぽくて読めるんですよ。途中からなんか律法とかが入ってきたら、なんかもうシャットダウンしてきて、でももう文字読むだけでなんかクラクラしてくるんですよ。この人たちは、このモーセの五章ですよ。レビ記、民数記、申命記ももちろん含んだこのモーセの律法の書を持ってきてくれって。そして私たちに読んで、それを聞かせてくれって。そう願ったんですよ。律法の書に耳を傾けたって書いてあります。神がエルサレムの城壁を再建したいと願った最大の理由ですよ、これが。なんで神がエルサレムの城壁を再建しようと願ってたのか。もちろんその第一には敵の攻撃にさらされなくなるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、安心して日常生活を送ることができるんですよ。そしたら落ち着いて神に心を向けることができるんですよ。だから城壁が必要なんですよ。いつ敵から襲われるかわからないような状況で、神に落ち着いて静かになって静まってその神に心を向けるってことはなかなかできないですよ。私たちがその神の言葉に耳を傾けようとするときに、それを読もうとするときに、適切な環境を作り出す必要は絶対にあります。テレビつけながら聖書を読める人はいないです。そんなマルチタスクがこなせる人はいないです。聖徳太子でも絶対できない。その中で落ち着いて聖書を読むってこともできないですよ。もうその時の助けてくださいっていう、その祈りしかないから、出てこないから。本当にその落ち着いて神の言葉に耳を傾けながら聖書を読むっていうのは、よっぽどそれ考えないとできないんですよ。一つ一つ読み進めるのは別にできますよ。どんな中でも本を読むぐらいの斜め読みしていくぐらいだったらできますよ。 で、これに耳を傾けるっていうところまで。で、聖書って神の言葉だから、私の心に語るんですよ。響いてくるんですよ。そのような聖書の読み方をするには、本当にその落ち着いて神の前に静まって読み進めていく必要があるんですよ。私は何のために物質的な、まだ経済的な、肉体的な祝福を求めるかですよ。ちょっと視点を変えていると、なぜ神は、もしくは神は何のために私に物質的、経済的、肉体的な祝福を与えるのかですよ。私が困っててかわいそうだから、私が貧しくてなんかその悲惨な思いをしてるから、私が苦しくてどうしようもないから、それだけじゃないですよ。肉の欲求っていうのはさっきも言いましたけど、次から次から次に次にって出てくるんですよ。もっともっともっとって、決して満足しないですよ。それに神が付き合うってことはなさらないですよ。でも、私のその必要を求めなさいって、時にかなった、折にかなった助けを求めるために、神の恵みの御座に大胆に出ていこうってヘブルの4章に書いてありますよ。でもそれは、私が物質的にも必要が満たされて、経済的な必要も満たされて、肉体的なこの体の健康とかも神から与えられて、その上で私が行って実を結んで、その実を残すためじゃないですか。私の皆によって、イエス・キリストの皆によって求めなさいって何でも、そしたら神は与えてくださるって。それは私が行って実を結んで、その実を残すためですよ。私がイエス・キリストに留まるためですよ。神は私たち一人一人に願っておられる終わりの日に蘇って永遠の命を得るようになるためですよ。そのために神は私に必要な日常の物質的なもの、経済的なもの、肉体的なもの、それを祝福として与えてくださるんですよ。私の肉を満足させるためじゃないですよ。私がそこで落ち着いて平安になって、神との関係にその喜びや感謝が返っていくためですよ。じゃないと落ち着いて神を知ることができないから。なぜエルサレムに城壁が再建される必要があったのか。神が守るんだったら別にその城壁なんかいらないですよ。物質的にただ守るだけだったら、神がなんかバリアみたいなウォーって作って、それで敵が攻めてくるときにフンってなくなるような、そんなん SF っぽいみたいな、神できるから、そういうことは。でもそうじゃないんですよ。私たちの日常にしても、なんか、エリアみたいにお腹空いたらカラスがなんか弁当持ってくるとか、最高じゃないですか、そんなんだったら。そうじゃないんですよ。私が苦しい思いをするのも、私が悲しむのも、神に求めたら、与えてくださるということを体験させて、本当にこんな私に神が恵みを持って、その良いものを受ける資格のないものに神は良いものを与えてくださるんだって。それがたとえ経済的なものであろうと、物質的なものであろうと、この肉体的な健康であろうと、何でも私が神に喜んで、その実を結んで、愛するという実を結んで、その実が残るためだったら神が与えてくださるということを教えるためじゃないですか。そして神を礼拝して、より神を求めるためですよ。祝福を私たち得たら、祝福してくださった方のところに行くでしょう。なんか、日本のこの、文化もそうですけど、お歳暮とか、もらったら、お中元とかもらったら、ありがとうって、また返すじゃないですか。ちょっとめんどくさいんですけど。そんなやったら怒られるかもしれないけど。でも、良くしてもらったら、その良くしてくれた人に対して何か、ありがとうって言うじゃないですか。神も私たちの必要を満たしてくださるんですよ。で、それに対して私たちもありがとうございますって、神がこんなにも良くしてくださったから、私はその私が今度神に、神をもっと愛そうってなるわけじゃないですか。だから多く許された者が多く神を愛するようになるんですよ。神から良くしてもらったっていうのがたくさんあるからね。イエス・キリストがその元に来た10人の雷病人たち、で、10人ともみんな癒されたのに戻ってきたのは1人じゃないですか。 残りの9人どこ行ったのかって。私もよくやりますよ。9人の雷病人みたいに。癒されて、物質的なもの、経済的なもの、肉体的なその祝福を得たら、それで万歳とか喜んで、自分のその肉の欲求が満たされたところで終わるんですよ。神のもとに戻っていって、神を感謝して、神に本当にその従いますって、あなたにこんなに良くしてくださった、あなたに私も何かさせてくださいっていうような、神に対する応答っていうところまでいかないんですよ。これはもう9人のその治してもらった人と同じですよ。神は私たちに祝福を与えてくださいますよ、確かに。でもそれは私の肉体、その肉を満足させるためじゃないですよ。私がそれを通して、神の素晴らしさに触れて、神の恵みに触れて、私が神に応答するように、神が願っておられることを私が求めて、それが成し遂げられるように、誠実さと神を恐れる心を神が教え、与えるためですよ。エズラはこの律法の書を朗読しました。夜明けから真昼までってすごくないですか？だいたい6時間ぐらいじゃないですか？6時に夜が明けるとして、真昼間だったら6時間。5時だったら7時間。ずーっと読んでるんですよ、この。もっていうか、その前に6時間、7時間でこれ全部読めるんだなってのがすごいんですけど。この6時間から7時間ぐらい、ずーっと民はその間、律法の書に耳を傾けてるんですよ。それだけ求めてるんですよ。それだけ神に感謝してるんですよ。神がこの城壁を建ててくださったから、建て直してくださったから。律法の書というのは、神の善悪の基準ですよ。神が何を正しいと思ってて、何を正しくないと思っているのか。その基準が書いてあるんですよ。信仰は聞くことに始まるって。聞かないと信じることはできないですよ。誰も。神から大いに祝福されたので、彼らは神の言葉に耳を傾けたんですよ。神から大いに祝福されたので、もうしばらく、次困るまで、神様いりませんって、必要はないので、ちょっと待っててくださいとはならないんですよ。神に大いに祝福されたので、神に大いに近づいていくんですよ。それが本来、あるべきことですよ。神に大いに祝福されたので、神に感謝し、神を崇め、神を礼拝したいって。そのために私たちここにいるんじゃないですか。神が大いに祝福してくださることを聞いて、それを体験して、最終的に神を礼拝するために、神に感謝を捧げるために、私たちここに集まるんですよ。4節から8節。で、その御言葉が開かれ、説明され、民は理解したというふうに書いてあります。まずは4節から。学者エズラはこのために作られた木の台の上に立った。彼のそばには右手にマティテア、シェマ、アナヤ、ウリア、ヒルキア、マーセアが立ち、左手にベダヤ、ミシャエル、マルキア、ハシェム、ハシュバーダーナ、ゼカリア、メシュラムが立った。12だったら面白いのにと思ったんですけど、数えたら13人いました。余談です。で、エズラはこの木の台の上に立ったって。この木の台っていうのはこのために作られたんですよ。だからエズラが効果的に民に律法の書を読み聞かすことができるように、この木の台っていうのが作られたんですよ。さっきも言ったように、御言葉を開くときに、それを読むときに、神の声を聞きたいんであれば、環境を整えるのはとても必要ですよ。エズラの声が民に届くように具体的な対応をしたんですよ。だから個人でも、教会でもそうあるべきですよ。それが本当に申し訳ないです。クーラーが効かないという。苦痛ですよ、これ。苦行みたいなもんですよ。何のあれにもならないけど。祈ってってください。早く部品、今なんかコロナの影響かなんかでですよ。部品がないんですって、全国に。在庫ゼロって言われました。だからもうしばらくかかると思います。なので、ちょっといろいろと考えてはいます。本当、その判断が守られますよ。そう、だから環境は必要ですよ。暑かったらやっぱり集中できないから。で、御言葉を開くときに、でも、その環境ももちろん必要なんですけども、最も大切なのは、私たちの意志ですよ。民は、神がしてくださったこと、この城壁を建て直したということを、本当に心から感謝して、心から喜んで、この神についてもっと知りたいって、 神について教えてくださいというその意志を持って、御言葉に耳を傾けに集まったんですよ。その背後に、神がその聖霊が、その民を励まして、その思いを与えてるんですよ。私たち一人一人にそのイエス・キリストを信じている一人一人に聖霊が与えられていて、うちに住んでおられるって。イエス・キリストを信じてない人たちにも、隣に聖霊がおられて、それを励ましておられるって。神に思いを向けるように。で、聖霊が民を励ましたんですよ。民はその励ましに応答して、この意志を持って、御言葉を教えてくださいって、聞かせてくださいって、聞く耳を持って、彼らは集まってきたんですよ。5節と6節。エズラはすべての民の面前でその書を開いた。彼らはすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながら、アーメン、アーメンと答えて、ひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。民も、もちろんそのエズラやネヘミヤもそうなんですけども、神を恐れてるんですよ。あれ、そのリスペクトというか敬意を表しているというか。だから書が開かれると、民はみんな立ち上がったって。みんなその立ったんですよ。神の言葉の前に、それ敬意を表してるんですよ。皆さんに立てとは言わないですけどもちろん。で、エズラがその主を褒めたたいたら、民は応答したんですよ。民は手を挙げたって。旧約聖書で手を挙げるというのは基本祈りですよ。祈りのスタイル。だから、エズラと一緒に祈ったんですよ。そして、アメン、アメンと答えたんですよ。アメンというのはヘブライ語でその通りだって。同意しますって。そうです。そういう意味ですよ。だから、エズラの神を賛美する、その賛美に同意したんですよ。だから、彼らは、民は祈って、エズラと共に賛美して、そして、ひざまずいて、地にひれ伏して、神を礼拝したんですよ。形式でもない。宗教でもない。本当の礼拝ですよ。で、心から、その神の前に出て行って、その神を喜んで、神を褒めたたいて、その神に祈り、神を賛美し、神を礼拝するんですよ。それは、神が良くしてくださったことを、彼らは覚えていて、そしてその神が良くしてくださったことに感謝して、心から喜んで意志を持って、神の前に集まっていったからですよ。強制とか、神の前に行かないとお前呪われるぞみたいな、地獄行くぞみたいな、そういうなんか脅しとか、そういうのがないんですよ。本当に自発的に喜んで、神に、その、感謝を捧げたり、神に賛美を捧げたり、神に信頼して祈ったりしてるんですよ。これが本当の礼拝じゃないですか。決して形式じゃないですよ。宗教的な、その儀式的なもんでもないですよ。恐怖でもないですよ。本当に意識、意志を持って、自らの自由意志を使って神を礼拝してるんですよ。7節と8節。ヨシュア、バニ、シェレベア、ヤミン、アクブ、シェベダイ、シャベダイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホザバで、ハナン、ペラヤなど、レビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。七八時間朗読して、その後このレビ人たちがそれを解き明かすんですよ。どんくらいずっと立ってたんですかね、この人たち。ずっとその神の言葉に耳を傾けてるんですよ。だからレビ人たちがその律法を解き明かしてるんですよ。で、彼らもまた誠実さと神を恐れる心を持って神の言葉を読み、また説明してるんですよ。私も同じように誠実さと神を恐れる心を持って神の言葉を読んで説明する必要があります。あくまでもその本当にその神の言葉を聞きたいと自分意志を持って自ら進んでその神の前に集まっている人たちに対してですけど、もし私が、あ、これはですね、デイビッド・グーザックさんっていう、グーゼックさんっていうカルバーチャペルの牧師で、コメンタリーを、聖書のその説明を書いてる人なんですけど、その人曰くですよ。たとえ、あなたっていうのはその教会の人たちね、が、良い人生を送るための5つのヒントを得たとしても、 神の言葉に対する深い理解が得られなければ、私のメッセージは失敗だって。たとえあなたが私のユーモアを楽しんだり、逸話や感動的な話に引きつけられたとしても、神の言葉に対する深い理解が得られなければ、私のメッセージは失敗だって。たとえあなたが行動を起こすことや祈ることを励まされたとしても、もしそれが神の言葉に対する深い理解によるものでなければ、私は失敗してるって。たとえあなたが私を称賛したとしても、神の言葉に対する深い理解がなければ、私は失敗しているって。私の失敗は神の御前に隠されてはいないって。本当にその神の言葉を聞きたいというその思いを持って来る人たちに対して、私は牧師としてまた教師として、誠実さと神を恐れる心を持って、神の言葉を語り、神の言葉を解き明かす必要があるんですよ。さっきの祈りと合わせてどうか私にその神の言葉を解き明かす力が与えられるようにお祈りください。そうすると、この民と同じように、私たちもこの教会全体がその神の言葉について、御言葉について読まれたことをはっきりと理解するようになるんですよ。神の言葉に対する深い理解が与えられて、その神の言葉に対する深い理解に基づいて行動を起こすことができるようになっていくんですよ。9節から12節まで。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全部に向かっていった。今日はあなた方の神、主のために聖別された日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに、皆泣いていたからである。さらに、ネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者には、ご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を、主が喜ばれるからだ。レビ人たちも、民全部を沈めながら言った。沈まりなさい。今日は神聖な日だから、悲しんではならない。こうして民は皆行き、食べたり、飲んだり、ご馳走を送ったりして、大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。民は律法の言葉を聞いて泣いてたんですよ。なんで泣いてたかというと、別に感動したからじゃないですよ。律法の言葉というのは、神の善悪の基準ですから。律法の言葉を聞いているうちに、自分たちのその先祖たちがどれだけ神に対して罪を犯したのかということが明らかになったんですよ。だけじゃなくて、自分がどれだけ神に対してその罪を犯しているのかということが明らかになったんですよ。だから泣いてたんですよ。悲しんで。悔いるというのは、自分が神の基準に照らし合わせて間違っているということを認めるところから始まるんですよ。これがなければ、悔い改めるということは決してできないんですよ。自分が間違っているというところから始めないと。しかもそれが神の基準に照らし合わせてです。世の中の基準や、私の基準や、それぞれの基準によって正しいとか正しくないっていうのを判断するんじゃなくて、神が言っている善悪の基準に従って自分を見るんですよ。神の善悪の基準というか、神の正しさの基準というのはものすごく高いですよ。腹を立てても、それだけで罪だし。はいははい、いいえはいいえ、それとだけ言わなければ、本当ははいのところをいいえって言ったり、いいえのところをはいって言ったりするだけで、それだけで罪だし。異性を情欲で思って見たとしたら、それで罪だし。情欲を持って見るっていうのはどういうことかっていうのを私、教えてもらいましたけど、セカンドルックって。もう、パッて入ってくるのはもうしょうがないですよ。でももう一回確かめてみるんですよ。二度見すると、それはもう情欲を持って見ることだって。二度見したらダメだったら、じゃあ一度見でいっぱい見ようとかって思っててもダメなんですよ。みんなわかってるってことだな。だから神の基準っていうのは、義の基準っていうのは、正しさの基準なんてものすごい高いですよ。だから、ヨハネさんは第一ヨハネでこう言ってるんですよ。第一ヨハネの一章の八節と十節で。自分に罪がないって言うんだったら、もし神の基準に照らし合わせて自分に罪がないって言うんだったら、自分を欺いており、神を偽り者とするんだって。だから罪のない人なんかいないんですよ。神の基準に照らし合わせて。 そして聖霊は私の罪を示して、私を悔い改めに導くって。第二コリントの7章、10節。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせるって。だから神の基準が迫ってくるときに悲しいんですよ。だって自分が思いっきり間違ってるって、神の基準、正しさの基準から思いっきり外れてるっていうことを指摘されるから。それはもう、ぐうの音も出ないぐらい、こう、もう明らかにされるから、やばいって。ダメだって。悔い改めというのは、repentance っていうのは、sorry enough to change だって。まあ、あまりにも、その、神の前に、ごめんなさいすぎて、自分があまりにも悪いってことがわかりすぎて自分が変わっていくって。それが、悔い改めの定義なんですよ。神の御心に従って悲しんで悔い改めたのであれば私の行動が変わっていくはずなんですよ。聖書には自分の罪と格闘するっていう言葉が出てきます。自分の罪と格闘したことありますか？何度も何度も同じことを。人を恐れて嘘ついたり。それこそ情欲を持って異性を見たり。はっきりとはいと言わないといけないところではいって言わなかったり、自分の身を守るかなんかわからないけど、常に腹を立ててたり、苦かったり、その罪と格闘したことがあるかですよ。罪と格闘するっていうのは、その罪を自分で認めて、そのことをしなくなるまで、自分が本当に間違ってるって、そして神に助けを求めるということですよ。不思議ですよ、でも。自分の罪を認めて、神の前に、これ本当にこの私こういう罪がありますって。で、これを認めたら、神が助けてくださるんですよ。イエス・キリストがそれを全部追ってくださったっていうことが、その福音が自分の中に入ってくると、自由になるんですよ。ああ、許されるのかって、これがあって。私あまりにも神に対してのその感謝が大きいがゆえに、私の行動が変わるんですよ。元軍曹だった人の話を前もしたと思いますけど、ある時にその芝刈りをしてたって、庭の、アメリカ人のね。そしたら庭の芝刈りをしてる時に気がつかないで、その木の思いっきりこの枝に自分の顔をバチーンってぶつけたって。で、その時に彼がびっくりして、自分の奥さんのところに行って、聞いてくれって。すごいことが起こったって。こんな枝に思いっきり顔こんなんぶつけたのに、自分は悪いことは言わんかったって。なんか変わったよ俺って。奥さんは言ったんですよね。あなたここ6ヶ月間、そんな言葉一言も言ってないよって。変わるわけじゃないですか。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったということを本当に受け入れるときに、自分の内側が変わっていくんですよ。自分の言動が変わるんですよ。行いが変わっていくんですよ。悔い改めると。でも罪というのは私を傷つけるし、他の人たちも傷つけますよ。だからそこが難しいんですよ。自分が悔い改めたつもりで、自分が本当にその自分のこの罪を認めたつもりで、そしてもう二度とこんな罪を犯しませんと言って大泣きするんですよ。でもそれは、神に対して悪いことをしたとかではなくて、私が悲しんでること、私が傷ついたことに泣いたりすることもできるんですよ。だから泣くっていうことイコール悔い改めるってことじゃないんですよ。私も何度自分の愚かさに泣いたか、そして何度同じことを繰り返したか、泣いたとしてもですよ。私自分自身のこの苦しみにこんな苦しい思いをしてしまっているという、ああ私かわいそうってことになって泣けるんですよ。人を傷つけてしまったっていうことに対しても泣けるんですよ。でも本当に神の前に私は悪いことをしたということを認めて、神の前に本当に悔いて神の前で泣かないと、悔い改めっていうのは始まらないんですよ。誰に対してするかっていうと神に対してするから。もう二度とこの人には、このようなことを言わないでおこうとか思って終わるから。他の人には言っちゃうんですよ。この人には言わないでおこう、こんなにも傷つけてしまって私はなんてひどいことをしたんだって泣いたとしても、私の苦味っていうのはなくならないので、 他の人に言うんですよ、また。これの繰り返しですよ。だから、悔い改めたつもりでも、それを悔いて心から泣いたつもりでも、神の前に自分の罪を認めて、神にごめんなさいってしてないので、神に対して悪いことをしているという自覚がないので、罪と戦えてないんですよ。だからごめんなさいしてるつもりでしてないんですよ。なので、変わっていかないんですよ。この人たちは、御言葉を読んで、学んで、はっきりと理解したんですよ。自分に罪があるということ。自分の罪をもう心底に憎んだんですよ。ひどいって。それで悲しんで、嘆いて、大泣きしたんですよ。だから、ネヘミヤは、悲しんで、嘆いて、泣くことを禁じたんですよ、ここで。面白いですね。ごちそうを用意してお祝いしなさいって、用意できない人がいるんだったらごちそうを送ってやりなさいって。民が教えられたことを本当に理解したからですよ。神の前で嘆き悲しんだからですよ。自分の罪を認めて。神の御心に沿って悲しんだので、悔い改めるので、彼らの行いが変わっていくんですよ。神の恵み深さ、憐れみ深さ、罪を許す方だということをはっきりと理解したんですよ。心からの本当の悔い改めが彼らに与えられたので、ネヘミヤは、もう悲しまなくていいよって。神があなたの心を癒して、その罪を許して、神に対して生きるように全く違うものとして新しく生かしてくださるって。だから悲しむ必要がないって言ったんですよ。自分の罪を認めて悲しむなって言ってるんじゃないんですよ。もうそんな、もう大丈夫。そんなみんな、罪人だからって、千尋さんだってダメだって言ってるじゃない。大丈夫。って言ってないですよ。悲しみなさいって。神の御心に沿って悲しむんですよ。そしたら後悔のない救いに至る許しが与えられるんですよ、私たちに。悔い改めが生じさせられるって。お金が変わっていきますよ、そしたら。イエス・キリストの十字架はこのためのものじゃないですか。私の罪を許して。私のこの罪のこの束縛から私が自由になれないところから私に自由を与えて、毎日の生活の中で喜んでいられるように、この罪が何度も何度もこの蘇ってくるようなものも神、イエス・キリストが許してくださっていて、イエス・キリストのが贖って、支払ってくださって、神が許してくださってるんだって。だから、神の前に行って本当に必要を求めたら、このどうしようもないのを神が解決してくださるって。私の肉を満足させるためにイエス・キリストが十字架で苦しんで死なれたんじゃないですよ。私の罪が本当に許されて、神の前にわーって喜んで、悔い改めて多くの実を結び、その実が残っていくためにイエス・キリストは十字架にかかってくださったんですよ。私の毎日が、そのもう必要がいっぱい満たされるみたいな。物質的なものもイエーイみたいな。お金持ちいいみたいな。そのためじゃないですよ、イエス・キリストが十字架にかかったのは。イエス・キリストが十字架にかかって本当に苦しんで私の罪の身代わりとなって死なれたのは、神は私の罪を許してくださる方であって、私をこの罪から自由にしてくださる方だということを体験して、神を褒めたたえて、毎日の生活の中で神に仕え、神を礼拝し、神を賛美するためにですよ。13節。二日目にすべての民の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。今度はまたリーダーたちがまた集まってきたんですよ。前回のこの一日中このカンファレンスでは足りなかったんですよ。リーダーたち集まってきて。リーダーたちというのは律法の言葉をよく調べるためにその集まる必要がある人たちですよ。なんでかというと自分に任されている民を、またその民を正しく治める必要があるから。神の言葉によって、神に対する誠実さと恐れる心を持って、彼らを治める必要があるんですよ。だから、神の言葉に耳を傾けて学ぶ必要があるんですよ。14節から18節最後まで。こうして彼らは、主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、仮用の中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。これを聞くと、彼らは自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。 山へ行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮を作りなさい。そこで民は出て行って、それを持ち帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や庭の中、または神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場などに自分たちのために仮用を作った。捕囚から帰ってきた全集団は仮用を作り、その仮用に住んだ。この祭りの期間だけですけどね、もちろん。ヌンの子ヨシアの時代から今日まで、イスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。神の律法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日間には定めに従って清めの集会が行われた。今度はその仮用の祭りを本当に祝ったんですよ。ヨシアの時代から今日までって書いてありますから、ヨシアの時代っていうのは大体紀元前の1200年とか1250年とかそのぐらいですよ。シテージフとかそのぐらいだから。で、そこから今日っていうのはネヘミヤは大体紀元前400年ですから、だから800年間ぐらい、これ、仮用の祭りっていうのはあったかもしれんけど、仮用に実際に住むっていうか、その祭りの期間、そこで過ごすということはしなかったんですよ。だから神の言葉に従ったので、その、この800年従ってなかったんだけども、800年後にようやくその従ったので、その非常に大きな喜びがあったって。だから神に従うということは、苦しくないんですよ。喜んで心からその神に応答することっていうのは、自分の肉は辛いかもしれないですよ。本当にその自分の内側から喜びが湧いてくるんですよ。だってその神に対するその忠実さとか誠実さとか神に仕えるとか神に従うっていうことは、その脅迫観念で従うわけじゃないから、宗教とかなんか形式で従うんじゃないから、ヨハネ、第一ヨハネの4章には、この書いてありますよね。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うではありませんかって。互いに愛し合うってことは、神の命令ですよ。神の命令に従うってことですよ。神の命令になぜ従うかというと、神がこれほどまでに私を愛してくださったからです。だから喜んで、その、良くしてくださった方のもとに行って、私は何したらいいでしょうかってなるんですよ。だから御言葉が必要なんですよ。だから学ぶ必要があるんですよ。御言葉を知らなければ何をしていいかわからないから。御言葉を知らなければ神の正しさの基準や神が何を願っておられるのかそれを知らないから。知れないから。この人たちは8日間毎日この祭りの間中神の律法の書を朗読してたというか朗読されているところにいるんですよ。すごいですね。創世記からその5章ずーっと7日間8日間ずーっと聞いてるんですよ。ずっと解き明かされてるんですよ。だから継続して、だって神の言葉を聞き続けるわけです。で、非常に大きな喜びだから、どのくらい大きいのかな。本当に私たちのその毎日の生活の中にでもですよ、この非常に大きな喜びというのを持ち帰ることができるはずですよ。もうそれは本当に神が何を願っておられるのか、神のその言葉についてのその深い理解が与えられないと、この非常に大きな喜びっていうところまでにはいかないですよ。だから、その、この、神が言っておられることを、こう輪郭を見ながら、そしてそれがはっきりするまで、学び続けていく必要があるんですよ。それも自分のその、意志を使ってね、本当に語ってくださいって。で、語る私にも助けが必要だし、でそれを、その、聞く一人一人にも助けが必要ですよ、それぞれに。そうして、本当に神の言葉がはっきりと理解されたときに、そこには非常に大きな喜びが与えられるはずですよ。だからそれぞれが神に対して誠実さを持って、また神を恐れる心を持って、本当に毎日歩んでいくことができますように、祈ります。天のお父さん、今日の学びも本当にありがとうございます。あなたが、私たちに願っておられることが何なのか、あなたにとって何が受け入れられ、何が完全であるのか、それをわきまえ知ることができますように、自分の判断や、他の人たちの判断や、またその世間一般の判断とかではなくて、あなたが何を願っておられるのか、もっともっと知ることができますように、また知りたいという思いもお与えください。お願いします。もしあなたが本当にその、 兄弟姉妹を通して、また立てられている牧師や教師を通して、はっきりとそれを理解させてくださいますように。そして、この、エルサレムに住んでた人たち、イスラエルに住んでた人たちが体験したような、非常に大きな喜びが、私たちの毎日の生活の中に与えられますように。あなたの言葉を理解したら、本当に喜びが私を、その、包んでくれるような、また私から溢れ流れていくようなことを体験できるようにしてください。お願いします。今日にも、あなたが生きて、また力を持って働いておられる方であり、またあなたが決して変わることのない、この約束、あなたが約束してくださったことは、変わることがないということを知ることができて、信頼して信仰の一歩を踏み続けていけますように、どうぞここにいる一人一人をあなたが祝福してください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。